はい、こんばんは、下井らです。
こんばんは、吉見奈々です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。番組のフォロー、チャンネル登録をよろしくお願いします。
お願いします。はい、
さあ、11月中旬に入りました。
ねえ、でも今日はですね、もう遥か昔のこと、皆さんにとってはでしょうけれど、実は大統領選の投票が終わって、ちょうど開票をやってるってところなんだよね。
今、リアルタイムでね。
そう。リアルタイムで、で、今のところ、トランプが、優勢 で、しかもですね、日経平均が1000円上に吹き飛んで、ドル円がですね、2円上に飛んで154円になったっていう。
2円ってすごいですね。
すごいよ。だって、1円動かすのに30円から40円かかるって言われてるんだから、うんうん、2円分ってことは、6兆か7兆のお金が動いた、今日の午前中で。
うん、すごい。
わお。
って
ことです。
日本も世界も動きますっていうか、動いてますね。
動いてるね。ただこれからあと4年間トランプのあのクソみたいな演説を聞かされるかと思うとしんどいよな。あれ見た？テレビの CNN かなんかで、あのカマラ・ハリスは昔通りで働いていた、ストリートで働いていたって。あれってさ、通りで体を売っていたっていう意味だよ。
言葉が全部
そんなこと言っちゃうの。
全部まずいワードですよね。いろんなあるだろ、さすがにそれ言う人大統領いいのかな
って思う。いないいない、だから本当びっくりだよね。で、あの副大統領候補のね、
バンス
も全然同じような悪口言うし、うん、そういうのがもう勝つんだな。悪口でいいんだ、なんか政治に品位とかなくて全然いいんだっていうのが本当よく分かったね、今回ね、うん、
アメリカでね、
アメリカはね、まあ、日本の方がまだちょっといいか、
はい、
レベルが高いもんね、
ちょっとね、はい、さあということで皆さん、今週は、はい、人生相談スペシャル、はい、特にクリエイティブね、
そうですね、秋の終わりの人生相談スペシャルで、あのそのクリエイティブ系のやつがいくつかここには並んでますけど、
はい、
でもそれ以外のもあるんだよね。
そうです
ね、
もうたくさんとにかくいただいてるんでね、もう今日はバンバン行っていこうかなというふうに思いますが、はい、まあ、でも最初せっかくだ、お便り、
はい、お便りじゃあいきますか、
はい、
シャープ251の日本を抜いて世界第3位、ドイツは本当に天国、超難民大国、ドイツの苦悩も語りますの、YouTube のコメントをいただいています。お、
はいはい、
ドイツに長く住んでいる法人です。ドイツは労働規制が厳しい一方、生活は多くの日本人にとってかなり退屈で不便に感じる面が多いと思いますが、ほとんどのドイツ人はそこまで退屈で不便だとは思っていません、
うんうん、
おっしゃっていた鉄道はその最もひどい例ですが、彼らは諦めて受け入れています、
うん、
私はこの生活にだいぶ慣れて快適ですが、未だに鉄道に関してはさすがに厳しいものがあります。
そう、これもう3時間も4時間も平気で遅れるんだって、
普通にね、
うん、ドイツをはじめヨーロッパは人権意識は先進的ですが、日々の生活の不便さには鈍感な印象です
、うん、でもそうならざるを得ないよね、うん、働く人の人権が大事だから、
まあ、そうですよね、
うん、
確かに、
ドイツの労働条件に憧れるのはとても理解できますが、便利で刺激的な生活に慣れている日本国民全体が今からドイツのような生活に耐えられるかというと、私は疑問があります。
僕も無理だとは思うな、
ただなんとかそれぞれのいい部分を取り入れながら落としどころを探すことはできそうな気もします、
うん、
どの国もそれぞれ問題は山積みですね、というコメントいただきました。
いや、まあ、ドイツ土日にもうお店が全部休みってのが痛いよね。でどうするかっていうと、金曜日の午後会社がまあ休みをくれて買いに行っていいよってことになるんだけどさ、
うんうんうん、
いやそんなのあるって思わない。
土日でもなんか必要ない時ありますねって思っちゃいますよね。
デパートで子供たちの服買うっていう時にさ、土日休みだったらどうすんのって感じしない？
そこが楽しいみたいなのがあります、
うん、なんか地味に働いて会社勤めで地味に、うん、辛いのが住民票と か、 なんか役所の手続きみたいなのって平日しかやってないじゃないですか。ああいうのも休ませてくれるのかな、ドイツは。どうなんでしょうね、うん、
まあ
しかも紙らしいよ、未だにこの間ドイツの本だとか。
そう、
日本以上に、
そう、ドイツは本当に IT 化が遅れていて、
あ、そうね、言ってましたね、
巨大 IT 企業ってドイツにはないんだよね、
うんうんうん、
日本はまだあるじゃん、
はいはい、
うん、だって昔ドイツの最大のコンピューターメーカーが NEC の子会社だったっていうのさ、そういうレベルだから
可愛、ね、い、うん、そうか、そうなんですね、はい、じゃあ次質問いきます。30代の男性からいただいています、これまで無料部分のみで粘って聞いていましたが人生相談の回を聞くために有料を登録しました。イラさんは人生相談は準備をしなくていいから楽だと言っていましたが、人生相談はどんな相談が来るかわからないので大変ではないんですか？
これがね、もう2人とも分かってると思うけど、楽だよね、
うんうん、
だって人生相談の時ってちゃんと勉強してこなくていいんですよ。その時に受けたものを 自分なりにちゃんと返せばいいので、真面目に、真面目にというか真剣に、
うんうんうん、
なのでね楽だよね。
だから誤解説明、適当だけど真剣なんですよね、
う
ん、
それにそうやっていきなり聞かれてパッと答える時って自分の字がすごい出ない、
もう人間性も
全部カラーが
出ちゃう。
だからさ、ノアさんいつもさ、うん、強烈になんかバーンって言うじゃない
言う時もある、
あの男女関係のことになると、
そうですね、なんか、ね、
うじうじ言ってねで押した押したみたいなこと言っちゃう
そんなこと言ったっけ、
うん、いやしょっちゅう言ってる気がするな
ね、
そういうのあるよね。
い
や僕もこの前サイン会があったんですけど池袋の新館の、うんうん、やっぱりで、お友達のファンですみたいな人には必ず聞いてたの、
うん、
どの会が面白いのって聞くと、うん、結構人生相談面白いですっていう人多いんだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、だ結構なんかこういうフリートークのさ、うん、蝶々発信の感じが楽しいじゃん。
確かに確かに、
うん、
なるほどな。
でも本当そうですね、まあ、もちろんこれイラさんあってこそですけど、うん、人生相談って僕なんかでもたまに受けることあるんですけど、うん、やっぱり基本的に自分の持ってる持ち玉というか、うん、それを自由にもうよくまくやるだけだから、うん、あんまり悩みないですよね、うん、
でもさ、この前日経新聞で人生相談やってるんだけど、
ね、
今回のやつは大変だったよ。
まあ、どんなですか、
うん、子供が生まれたんだけど、うん、自分の赤ちゃんが全く可愛いと思えない、でそのままなんとかその義務感で育ててるんだけど、
うん、
どうなんでしょうね、うん、私みたいな、
うんうん、
いやだからうわそれしんどいし周りに言えないじゃん、
うん、言えない辛いですよ、
うん、周りの人って大体さ赤ちゃんは可愛いわね
無条件
っていう人ばっかりじゃん、
うん、
無条件で、
うん、
で旦那も多分そう思ってるだろうからやっぱあるからね、子供が生まれてからダメになってしまうパターンの心の病も、
うんうん、
よく赤ちゃん殺すのってみんなそっちのパターンなので、
うん、
なのでちょっとどっかで弱みを吐けるところ、弱音吐けるところを探して、子供が可愛いと思わない人もたくさんいるから大丈夫とは言ったけど、
まだでほ、ね、本人がそれが一番悩んじゃってるわけですよね、
うん、そう、まあ、あるからね、家族でも兄弟でも、
う
ん、こいつとは相性が悪いってあるじゃん、
あるある、うん、
全然あります
ね、そっか、そんな質問があって、
ちなみにあの日経の連載結構もう長くないですか、
もう6、7年やってるかな、
ですよ、ね、
うん、そんな
しょっちゅう人生相談してますね、
うん、
してるね
仕事ですよ、
たださもうとんでもないのあるよ
あります、
うん、いやいつも旦那が自分の行きたいところしか私と夫を連れて行かないと、
うん、
奥さんがね、
うん、
でも結婚して30年か40年なので、私が行きたいところにどうやったら旦那を連れて行けますかって、いや40年無理だったらどうすんだよっていう話じゃん
そっか、でも旦那さんと一緒に行きたいですね、きっと奥さんはね、
うん、
そっか、
まあ、あと言うこと聞かせたいんじゃないかな
あ、そっか、そろそろね、
うん、
あ、ちなみに早川さんなんかこうお仕事してて、うん、おとらじ見てますとかっていう方って結構あったりします、
ね、ありますよ、だからそれこそこの間 LINE したじゃないですか、
うん、
僕、
うん、
地元のね横浜で、うん、あの駅に中にある本屋さん、
うん、
まあ、JR の本屋さんなのかな、うん、そこ入ったら僕なんかイヤホン聞いて、まあ、ちょっともう地元に油断してこんな、なんか本適当に探そうかなと思ったらいきなりなんか店員さんが寄ってきて、
うん、
なんか万引きでもしてないのになんか捕まったかなみたいな
またそういうマイナス
なんか話しかけてきたらあの石平さんの YouTube の方ですよねっていうふうに言われて、おー、すごい、いつも見てますっていう、そうそう言ってて、じゃあよろしくお願いしますってこう
言ってよろしくお願いします。
でさらに続報があって、
うん、
で昨日か一昨日行ったらそのやっぱ言った後にあの池袋ウエストゲート僕の新作が結構前に出てました、
うんうん、
はい、営業活動してきました、
嬉しいですね、
自分の本営業活動してもあんま興味ない
でもさそういうのあるよね最近増えた本当に、
うん、
うん、だからだんだんとなんか浸透してきてるよ、これも。
なんか手間味噌やっぱこうプロデュースの仕事してるとなんか数字が何万とかって出ても、うん、イラさんも分かんないですけどなんかピンとこないんですよ、
うん、
だけどそうなんかある一定超えるとねじわじわ来ますよ、
そう、
だからその声かけられる
ですか、ね、
あれ吉水さん、ね、
絶対なさそうな、
ね、絶対声かけてくるって旦那さん元気
そうそうそう
まだ会社行ってるのちゃんとか言われるから
楽しみにしてます
引き続きご愛顧お願いします、
はいはい、
じゃあもう一問ぐらいいき
ますか、ね、もう一問ぐらいいきます、
はい、一人もいけるかもしれない、
夢丸さんいつもありがとうございます、40代男性の方です、うん、イラさん吉水さん早川さんいつも楽しく拝聴しています、
はい、
お笑い芸人のセンス、
うん、
過去言葉のチョイスや、
うん、
斜め上の発想や、
うん、
瞬発力などは文芸に有効だと思いますか、
うん、おー、はいはい、
僕は小さい頃からお笑いが好きで好みはあれど芸人さんには小さい頃から笑わせてもらっているので勝手に感謝と尊敬の念を持ち続けています、
うん、
各分野においてそれぞれ必要な能力があると思いますが、イラさんから見てピースの又吉さんのように芸人さんが書いた小説と専業の小説家が書いた小説とではこの辺りが独特だとかこの感覚は芸人ならではだよねというところがあればぜひ伺いたいです。またイラさん自身は芸人が登場する作品を書く予定ありますか？
それはさすがにないなでもお笑い芸人とかそのお笑いのセンスとかテクニックって 一般の小説の世界でもほぼ一緒だよね。
ほぼ一緒、
うん、だから又吉君なんかはちょっと又吉君自身が純文学が好きでそっちを勉強して入ってきてるから割とオーソドックスな小説だけど、うん、そうじゃない人、例えば劇団ひとりとか、誰だ、あ、爆笑問題の太田さんとか、で、たけしさんなんかも書くじゃない。
そうですね。
で、みんなそれぞれうまいんだよね。
確かに。
そう。だから、ああいうところ、ワードセンスだったり、そのセリフのやりとりのテンポの良さだったりは、ほぼ一緒じゃないかな。
同じ能力使ってますよね。うん、アウトプットはちょっと違う。
そう。だから、あの、ストーリーテリングもうまいもんね。今回のほら、あの、たけし映画のさ、首。
はい、面白かった
です、ね。首のストーリーなんかはさ、もうプロの脚本家、うん、もう逃げ出すぐらいのレベルになってるよね。
もうあっという間に見て終わっちゃいましたね、
うんうん、で笑い芸人さんってほら普段から自分たちでネタを書いてネタってキャラクター作ってストーリー作って落としてって全部あるじゃない、
う
ん、なのでほぼ短編小説を毎月毎月書いてるのと一緒なの、うん、そしたら上手い人は腕上がるよ。
なるほど。
だから小説も書ける。
そっかそ
っ
かそ
っ
か。
特に今小説は文章上手くなくても良くなっちゃったから、
うん、
まあ若い作家の文章って下手くそじゃん、うん、だったらもうお笑い芸人の人が大して本は読んでないけどコントは作れますよって人が自分のセンスで書いた方が面白いかもしれない。
あとそれこそだからテンポですよね、うん、いいですよね、うん、そこ まさしく文体というか、う、
特に会話のテンポはみんなうまいよね、うん、プロの作家よりうまいんじゃないかな、うん、下手すると。
あ、なるほどですね。
ただ逆に言うとその違和感とか面白いクスっていうのはあるんだけれど何かを基本的にガラッと変えて疑うみたいな深いところにはなかなかいかないね。
そういう目という
か、うん、お笑いはやっぱりそのテレビや劇場の多くの客に行くものなのでちょっとずらすとかちょっと面白いとかちょっと違和感しうるぐらいまではいいんだけれど、例えば1984みたいな小説、
うん、
世界のあり方がガラッと変えて見えるようなすごい小説みたいなお笑いは今のところ一つもないと思う。だから今の僕たちの小市民的な暮らしの中では小説のテクニックとしてはすごく有効だけど、大作家みたいなのはなかなか逆に生まれにくいよね。ドストエフスキーとかジョージ・オーウェルとか、うん、誰だろうな、まあ川端みたいなのがお笑いから出るかって言われたら、うん、いやそりゃ難しいんじゃないのとは思うけどね、正直。
まあでも本当にすごく読みやすいエンタメみたいのは全然書ける。
書けるし、
感じですよね。
その中でセンスのいいものは今そのプロの作家よりはセンスはいいと思う、こっちの方が。やっぱり時代の一番あの切っ先を進んでるからさ、
映像化しやすそうな作品を作るのが得意なのかなっていう、なんか気持ちが、
要するにお笑いの場合さ、コントなんかだと特にそうだけど、
う
ん、キャラクターがちゃんと立ってないとダメじゃん。なのでそういう点ではプロの作家でもキャラクターが全然立ってない人いっぱいいるから、うん、そういうお笑いの人の方がうまいかもね、
うん、
海外とかどうなんですか、コメディアンで小説とか。
あ、いるいる、
やっぱりそこは一緒、
何人かいるよ、うん、ただ日本ほど盛んではない。なぜかっていうと、うん、これ言い方するときつくなるけど、海外はそれぞれのアートに対する尊敬がすごく強いので、
うん、
お互いのジャンルを簡単には行き来しないんだよね。
あ、確かなんかそんな、
でも日本はそういう点では課金映画低いじゃん、
うん、
だからたけしさんみたいなのがひょいっと飛び越えて映画の方に行くし、
まあ、それは、ね、いい部分でもあるし、
うん、そう、うんうん、才能のある人にとってはそれでもいいけどね、
うん、
まあ、と素晴らしい傑作ができたから。でも逆に言うとお笑い芸人で片っ端から小説書いてる人ってもう何十人もいるけど、まあ本当にうまいよなってのは 2,3 人だよね。
うん、
うん、それ以外の人はなんか一応書いてるけどなみたいな。
まあでも皆さんね、おっしゃってましたね、海外とか行った時やっぱりその小説家としての、うん、地位というかね、うん、そのリスペクト感がやっぱりすごいちゃんと確立してる、
う
ん、
そうだね、うん、まあそれもまあしょうがないんだけどね、
うん、
っていうよりやっぱりそれは逆に言うと、あのヨーロッパの人たちは今のブルジアあるじゃない、うんうん、その人たちはみんな田舎の町工場を起こすとかさ、
うん、
田舎でなんか香水とか布地を売る商売から身を起こして2代目になってからみんな私はアーティストですみたいな感じになっていくから、うん、自分の出自を隠したいので、うん、アーティストをやたら持ち上げるんだよね。ブルジアってそういうものなので、
うんうんうん、
なんかあのアーティストインレジデンスでした、
うんうんうん、
なんかああいうのはヨーロッパとかね、うん、この間あの田和田裕子さんに、うん、まあ、この番組のでインタビューさせてもらった時もやっぱベルリンとかそういうの普通にあるっていうこと、うん、日本はそういうのってやっぱちょっと今の話、う
ん、ほとんどないね。
ですよね、
うん、ただそちらの方は最近ほら、現代アートが金になると思って企業がいっぱい乗り込んできてるっていうのはある、はい、自治体とか企業がお金を出してるっていうのはあるけれど、でも作家とかを抱えるとかこれから売れるか売れないかわからないアーティストを自分のところで面倒を見て育てるみたいな気概はほとんどないね、
うんうん、
ちなみになんかそのさっき、うん、アート館のその垣根が低いみたいなお話あったと思うんですけど、うんうん、なんか我々その見てる側も、うん、なんかその垣根が低いからなのか 超一流のものじゃなくてもこうバズったり流行ったりとか、あの見たりとかって割とこう手軽にこう摂取できるっていう感じがあるから、
だってジャンクフードって強いじゃん、やっぱたまにさマックのダブルチーズバーガーとか食べたくなるじゃん。
昨日食べました、美味し
いよね。なのでそういうのはまあそれはそれでいいと思うんだよね。で、まあそういうの多いね。
やっぱりその日本とその海外だとその流行り方のなんか特徴みたいなのってあるんですか、ね、
いやどこの国でもタレント版は売れてるよ。
あ、そういうものですか、
例えばアメリカで女優さんとかモデルがさ、
むしろすごそう、
そうそう、子供の頃から虐待されたとか、ダイエットで死にかけたみたいな本山のように出ててやっぱ売れてるから。
あ、なるほど、じゃあまあ面白いものはみんな面白いものとして、
だからそういうものと本当に自分に勝てるなになるもの、読んだ後5年も10年も自分の体のどっかに残って生きる上での指針になるようなものっていうのは分けて考えればいいんじゃない。
あ、確かに。
だってマックのバーガーだけで体作ろうと思わないじゃん。
そうですよね。だからやっぱどっちも知ってるっていうのがなんか大事ですよね。
大事大事、
基本はいいもの取っときたいなみたいなあります
ね。
たまにジャンク美味しい、
そうそう、普段いいもの食べてて、たまにジャンク食べてね、小池屋のポテトチップ美味しいなみたいなのがいいんだよね。
この間ミスドも美味しかった。
ああね、ミスド美味しいですよね。
何の話してるの。どうしよう、あと1問時差スペシャルなんでいきましょうか。
いきます、はい、ボーイズマムさん60代女性からいただいています、いつも楽しく聞かせていただいております、私は小説シナリオに挑戦しているのですが年齢はもう高齢です、イラさんは高齢での創作活動についてそれなりに弱くなるとのご意見をお持ちのように拝察いたしております。高齢になってから書くことへの執着が増してきて文学賞も受賞したい評価されたいとの思いを捨てきれません、スクールにも通っています。イラさんご自身も年齢のことを考える頃かとも存じますが、高齢者のためにアドバイスをいただきたく何卒よろしくお願いします。
あのね、これに関してはね、できることも増えるのよ、で、できないことも増えるの。例えばさっきそのお笑いの話の時にさ、瞬発力とかさ瞬間の切り返しみたいな話が出てたじゃない、セリフのやり取りの、そういうのに関してはどう考えても例えば30代の作家と、60代とか70代の作家のテンポ感は違う。
確かに。
そうね、だからスピードを求めると確かに若い人には負けるけど、でも会話の深さとかさテーマの選び方とかで全然カバーできるし、逆に言うとこれからほら日本人って老人が増えるじゃない、まあ多分今だって3割以上老人だと思うんだけど、それがこれから4割5割近くになっていくと思うんで、その時には老人文学っていう年を取った人のための小説のマーケットがバーンってできるから、それに向けて書いていったらいいんじゃないかな。
ラノベもあるから逆にね、
そうそう
ロノベみたいなね。
今は逆にラノベ全然だからね。ラノベ全然売れなくなっちゃったから、
そうなんですか。なんで
若者がそもそも
あれですか、ネタが尽きてって感じですか。
ネタが尽きてって、まあ一つこすりすぎてそれもあるし、あとはやっぱりあの小説を読むよりそのアニメとか動画配信に行くっていうのが増えたと思う。
まあ確かにな。
でラノベの面白いのってほとんどアニメになっちゃうしね。
そうなんですよね。
だからその年を取っても全然問題ないと思うんで、コツコツ書きながら、ただどこかでなんか一発勝負かけた方がいいかもね。これが自分のテーマだっていうのを一つ決めてちょっと文学賞に応募してみるっていうのがいいと思うんだけど、
タイミングあると思いますけど、まあね、やっぱり人間誰しも時間限られてて、まあ言い方ですけど、でも年が上がれば上がるとそのチャンス減ってくるわけじゃないですか、だから その時が今だみたいな、まあ本人しか分かんないかもしれないです
けど、いやこれはね分かると思う。
分かる、
ちゃんと書いてる人には分かるはず。要するに一本書いた、あこんなの書けた、で誰かに読んでもらって聞く、
はい、
2本目書いた、3本目書いたぐらいで、ああ自分はこういう方向の人間なんだ、こういうことが本当に書きたかったんだっていうのが分かった瞬間に自分の一番いいネタを入れるっていうのが勝負作なの、なのでそれをやってほしいかな、3本目4本目ぐらいで。
なんかちなみに、もう一つ同じ方かお便りいただいていて、小説やシナリオを書いたさまざまな賞に応募しておりますということで、賞にはなんか応募されてるみたいですね、はい。で一応シナリオセンターに通われてるみたいです、
シナリオセンター、
この間取り上げたシナリオセンター、ちなみにシナリオと小説の違いは描写と思われますが一番の違い何ですかねっていうのもいただいてるんです、
やっぱり描写かな。やっぱり字の文がね、圧倒的に違うので字の文が上手くないと小説って読めないんだよね。会話だけでももちろん無理やり続くことはできるんだけど、それはよっぽど上手い人がやらないといけないから、会話字の文でその作者の視点、主人公の視点みたいなのが入り混じることになるんで、そういうのをなんとなく ちゃんと匂わせて、あ、これは作者が言ってるんだな、主人公が思ってるんだなみたいなことをうまく混ぜ込みながら、うん、自分の言いたいことが言えるっていうのが小説なんだよね。だからそこはうまく使ってほしいかな。うん、字の文を書くのが苦痛だっていう人はシナリオ側の人に本当に多いんだけど、そここそ逆に腕の見せ所なんで、そこは手を抜いちゃダメ。セリフって簡単だからね。
なんか同じそのエンタメ小説とか漫画とか映画、うん、ドラマっていろいろありますけど、うんうん、やっぱドラマと映画でもやっぱ全然同じ ね話でもストーリーとかやっぱ変えなきゃいけなかったりとか、うん、描写変えなきゃいけない部分とかってね、
あるよね、
ありますけど
ね、うん、まあ、映画の方がリアル度がちょっと高いし、うん、あとはやっぱりものすごく凝縮しないと2時間で終わらなくなっちゃうから、うん、濃く濃くしていくとなるといらない枝葉のところを切っちゃうじゃない、うん、でもテレビドラマっていらない枝葉の細部が面白い時あるじゃない
ですか。そうなんですよね。
あのおちゃらけ会話とかさ、
だからそのなんかそれが醍醐味でもあり、こう窮屈な部分でもあったりするのかもしれないですね、うん、なんか。
でもやっぱりさ、うん、出来のいい映画を見るとやっぱすごいなと思うね、うん、僕この前さあれを見直したんだ、デビッド・フィンチャーのなんだっけ、雲の素肌女だっけ、あの北欧のドラゴンタトゥーの女だ、そっちは、うん、ドラゴンタトゥーの女と雲の素肌女があって、はい、ドラゴンタトゥーの方はデビッド・フィンチャーのよ、うん、やっぱね素晴らしい出来だった。クモの巣を張る女の方が今回エイリアンの新作を撮ってるフェデ・アルバレスっていう監督なんだけど、南米ベネズエラかどっかの、やっぱ、うん、デビッド・フィンチャーは腕がいいなと思ったよ。やっぱこの無駄のなさ、描写の切り詰めた厳しさ、素晴らしかったね。まあどっちもいい映画だけどね、あのレベルだったらもう全然退屈な時でも見れる、
面白そう。2018年、
北欧もスウェーデンですね、
うん、スウェーデン、これあのほら大ヒットした、何シリーズだっけ、もう作者が亡くなったんだよね、世界で何千万部って売れた、
あの北欧ミステリー
のやつ、そうそうそう、うん、3体の前の世界ミステリーがこれだからさ、大ヒットが、うん、あっちが SF でこっちがあのミステリーの、うんうん、割とちょっとホラーっぽいミステリーなんだけど、うん、面白かったよ、すごい。
なんかいつも不思議なんですけど、イラさんって漫画も小説も雑誌もニュースも経済とかもそうだし、映画もそうだし、音楽もそうだし、
ミレニア
ム、ミレニア
ム、ごめんなさい、
なんかいつどうやって見てるのかって本当に
不思議ですよね。仕事として見てないってことです
そうそうそう、僕も本当にいろんなものを見るのが楽しみで、逆にその見る方が自分でものを作るよりも7割ぐらい今は強いんだよね。
合間になんか書いてるみたいな感
じ。そうそうそうそう、
あ、なるほど、
うん、でもなんか楽しくない、この世界の一番面白いものを探して見る、うん、でそれをなんかこうやって喋ってみんなに知ってもらうっていうのは、うんうん、
一番いいですよね、
うん、
確かに、ありがとうございます、
はい、ということでまだまだ質問つきませんが、続きはですね本編でたっぷり、ご視聴いただけたらというふうに思います。4通りご視聴方法がございます、YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 サブスクリプション、こちら Apple 以外の方でも聞けるようになりましたので、ぜひ、そしてニコニコ動画、 audiobook.jp、 いずれかの方でご視聴ください、詳しくは概要欄からご覧いただけたらと思います。それでは本編で、
はい。